音書第14章25節。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時あなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから聞くのです。天の父様、という共に御言葉を返せます恵みをありがとうございます。改めてあなたがくださる平安について言葉から共に確かめたいと願っております。あなたの持っておられる平安、あなたが与えてくださる平安をどうか私たちがしっかりと受けることができ、平安のうちに明かしできますようにお願いします。お願いしてイエス様の名前によってお祈りいたします。世界中で命の危険が広がっている状況です。いつこの危機が収束するか見えない状況。さて、病原菌あるいはウイルスに感染しなくても疲弊した経済のために生活がまた心が脅かされている状況があります。そのことがたとえ感染を逃れても起こってきます。自分がうつるのも心配ですが、他の人に伝染させてしまうことはもっと恐ろしいことだ。その重圧にさらされて心が泣いていくようにされます。そして不安は私たちの心ばかりでなく肉体をも蝕んでしまう。本人はどうしたら緩めない平安を持つことができるのか、これから十字架に向かわれるイエス様が弟子たちに残した言葉を共に見ていきましょう。第一に覚えたいことは、イエス様はあらかじめ十字架にかかれる前に、よみがえる前にご自身の平安を与えると約束されたことです。主の平安は日が来る前からあらかじめ伝えられまた与えられていました。 行書の3節をお読みいたします。行書3節、私が行ってあなた方に場所を備え、場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。天の御国の住まいを用意しることをイエス様は語られました。またかなり前からご自身が受難を受け、また命を失うこと、そのことを告げておられました。そして今まもなく十字架にかかるために去っていかれることを知られました。弟子たちは自分たちとイスラエルをこの方こそ救ってくださる方だと望みをかけていきました。しかしそのイエス様はもう一緒にいられないと告げたのです。私の行くところにあなた方はついていけない、13章の36節を読みます。13章36節、シモン・ペテロがイエスに言った。主をどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。イエス様が去っていき、これまでのようについていくことができないと告げられると、弟子たちは悲しみました。しかしイエス様はこう告げられました。14章の18節をお願いします。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。そしてご自身が一時的に去ることは弟子たちにとって益だと告げられました。そしてさらに冒頭に言いました、平安を残しますという言葉を弟子たちに残されたんです。イエス様が去っていかれても平安は残る、そう主は約束されました。弟子たちはイエス様の不思議な平安に驚かされました。なぜ恐れるのか、なぜ疑うのかとイエス様は不安に怯える弟子たちを叱られました。そしてご自身は嵐で弟子たちが悪戦苦闘している中もありました。悪戦苦闘している時でも船の中で安らかに休んでおられました。弟子たちがたまらず、私たちが溺れ死んでもう構わないというのですかと言うんですけども、イエスも同じ船に乗っておられ、しかも眠っておられた。どんな危険や困難の中でも恐れたり取り乱されることはありませんでした。 嵐の中でも平安でおられたので、弟子たちはこの方は一体どんな方なのだろうかと驚かされていきます。弟子様はご自身が残す平安について、世が与えるのと同じようには与えません、世が与えるのとは違いますと知られました。それは状況に左右されない平安です。困難にあっても乏しくとも、危険があっても平安、私たちは見えるところで交差をしてしまいがちです。その平安は困難や困難に合わない平安ではなく、苦難の中で揺るがされない平安でした。主が共におられて困難はありました。主ご自身も困難を経験して、ヨハネの福音書の16章の3節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。このようにイエス様はあらかじめ平安を約束し与えられました。にもかかわらず弟子たちはイエス様が死なれる時に絶望して平安を失ってしまいました。主が言われた通りに弟子たちは試練に遭いました。その結果彼らは失望してしまいました。イエス様が捕らえられると彼らは一時抵抗しましたけど、主に制されると逃げ出してしまいました。礼拝でお読みした箇所ですけれども、マタイ伝の26章その少し後ですね、56節をお読みします。マタイ伝26章56節、しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまった。イエス様をたとえ死んでも知らないと言わないと見よう、主の予告の通りに三度いなんでしまいました。同じくマタイ伝の26章70節以降です。70節、ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私には分からないと。72節、ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。74節、するとペテロは嘘なら呪われるもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴ったと記されていると思います。いざという時に彼らは平安を失い、多くの失敗をしてしまいました。これは予言の成就でした。 26章マタイ伝の31節ですね。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いをすると羊の群れは知らされると書いてあるからです。ゼカリア書の予言の通りです。朝読みませんでしたので、読みますね。ゼカリア書の13章7節です。剣を目覚めよ、私の羊飼いに向かい、私の仲間に向かい、万軍の主の羊飼いを見て、すると羊の群れは散らされていき、私はこの手を小さい者たちに。弟子たちは貧弱でしたけども、武器を持って、そしてイエス様を捕らえようとする者たちに対抗しようとしました。しかしそれはたちまち挫折してしまいます。それは惨めな敗北で終わりました。は聖書があらかじめ告げておられた予言ですけれども、神の恐るべき計画をキリストに3年半付き従った弟子たちでさえ理解できず、ついていけずにつまずいてしまいました。誰一人予言を受けていながら理解してなかったんです。しかしそれを通してこの十字架の救いが人から出たものでないことが証明されます。また救いは人の技によっては何一つ貢献できない神様の恵みであることが証明されました。世の中に絶対大丈夫と言えるものはありません。富と力によって平和豊かな生活を築こうとした私たちの目論みは大きな災害において崩れます。またコントロール不可能になってしまう社会システムによって破壊されます。どんなに力を知恵を費やしても人の罪を克服できない。今回は最も小さく弱い生き物とさえ言えないウイルスによって人の計画や備えが不十分であることが露呈いたしました。これまで多くの伝染病に打ち勝ってきたと、そしてもうかつて猛威を振るった病に脅かされることはないと過信していた、その過信がもろくも崩されてしまいました。 人によって与えられる平安が役に立たないんです。最後に覚えたいこと、それは復活された主はご自身の朽ちない平安を改めて与えられた。イエス様は十字架で私たちの罪をあがなってくださいました。そして約束の通り3日目に死者の中から復活されました。イエス様が弟子たちにかけられた挨拶はこうでした。今までの福音書の20章のその箇所を読み出します。まず20章の19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた。平安があなた方にあるように。また21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします。さらに26節、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。イエス様は私たちの身代わりに死なれた後、3日目によみがえられました。こうして私たちを支配する罪と死に勝利され、私たちを解放してくださるんです。そして平安を失っていた弟子たちにご自身の平安を与えられました。主の言葉は必ずなります。平安があるようにと言われたら、想像の時に何々があるように天地万物を創造された主の言葉、その言葉の通り平安を私たちにもたらしてくださいます。弟子たちはやがて天から使わされました聖霊によって定番の部屋の地に導かれました。弟子たちは生まれ変わり、どんな困難にも勝利して大胆に福音を伝えるものとされました。主にあって死ぬことさえも益となることを信じて部屋の地に召されて、私たちは覚えましょう。神様がおっしゃったことは現実ですし実際になります。主が平安があるようにとおっしゃったらその通りになるんです。そして何者もその平安を破壊することはありません。イエス様は一切の権威を持っておられるからです。私には一切の権威が与えられていますとイエス様はよみがえった後言われました。主は天地万物を創造されし全てを支配しておられるからです。またイエス様は私たちが何を必要としているかをご存知です。ご自身の天の 栄光の富をもって私たちの必要をことごとく満たしてくださいます。弟子たちは一時失望しましたが、主の約束の通りに平安が満ちました。ルカ伝の24章の49節を、ルカ伝24章の49節、見よ、私は私の父が約束したものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまって、約束の通り世の終わりまでいつまでも共におられました。よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイ伝の宣教命令のところにあります。この信仰は、平安をもたらす信仰はどうやって見られるのでしょうか。弟子たちを見て明白ですが、当初は本当に頼りない信仰でした。記念にたちまち覆ってしまうような信仰でした。しかし彼らは挫折を通して、自分がダメな時でもなお自分を守り励ましてくださる主が共におられ、決して見捨てられないことを知っていきました。信仰者たちの歴史でたびたび主はおられない、主は見ておられないと考えて失望したことが記されています。しかしそれは試練として与えられたわけで、主は見捨てておらず、また遠くに去ってしまってはいません。守ることができないのではなく、守りのうちに試練を与えてくださっただけなのです。約束の通りに死は蘇って、信じられない彼らを信じさせました。信仰を持って立ち上がるようにされました。さらにびくともしない信仰者へと成長させてくださいました。すべて主の恵みです。信仰の一歩は小さな一歩かもしれませんけど、それは不安から平安に、闇から光に、死から命に作り変える大きな一歩です。私たちも試練に打ちひしがれることがあるでしょうけれども、しかし信じて踏み出しましょう。最初はただ楽しく頼りなく不安定な歩みかもしれませんけど、進む中で強くされ、びくともしないようになります。イエス様が働いた時代は困難な時代でした。初代教会の時代も困難な時代でした。社会が不安に満ち、そして人々の営みが悪化している今、私たちは平安のもとい土台がどこにあるのか、それを確かめましょう。不安を抱える人生を歩むか、平安に満ちた人生を歩むか、それを決めるのは私たち自身です。 主を求めれば平安の道、主を拒めれば不安な道です。社会の状況によるのではありません。マタイの有名な言葉、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。求めましょう。自分の力で平安を得られません。しかし主は求めるものに平安をくださいます。世が平安を与えられない状況でも主は平安を与えてくださいます。主に求めましょう。天の父様、私は私の平安をあなた方に与えると言ってくださいました。その約束の言葉に私たちは信仰を働かせていただくことができます。主の御名を呼び求め、そして主に従い、主を平安のうちに賛美できるものとして、不安を抱えている方たちに主の恵みを私たちを通して伝えることができるように、イエス様の名前を共にいたします。